ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社ファミリア、そして株式会社シンフォニーの代表取締役鳥健さん、本名は服部健二さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、もう鳥健さんで通ってますね。
はい、はい、通称で。
はい、そうなんです。じゃあ鳥健さんと呼ばせていただきますけども、はい、出会ったのが昨年、
そうですね、
マグネットさんで、はい、ともみとともにナイトというのを代表の竹内さんが開いてくださって、はい、その時に、はい、出会ったんですが、鳥健さんファミリアシンフォニー、どんな会社かちょっとご紹介していただきますか。
はい、はい、ファミリアっていう会社は12年前に起業した会社で、老人のデイサービスを主にしておりました。
はい、
で今から5年ほど前に障害者のグループホームを運営をし始めまして、
はい、
そこから組織を作らなければいけないということで、グループホームの数を増やしてだというところが、はい、まあ、正直なところであります。
はいはい、じゃあ最初にファミリアを作って、はい、で今シンフォニーという別の会社もあるんですよね。
はい、そうですね、
はい、
2年前にこのグループホームを運営していた会社さんが以前あって、
は
い、そこが運営が成り立たないという話を聞いたときに、人の生活をこうやめるっていうことの重みを感じてない社長だったので、何なんだろうなっていうところで、まあ自分がもう継承して引き継いでやろうっていう覚悟を決めたというところで始めています。
じゃあ今はいくつあるんですか、施設が。
はい、ファミリアで今9箇所で44名分のホーム、
はい、グループホームが、
グループホーム、
はい、
でシンフォニーで5箇所で25人分のグループホームを運営しています。
はい、でデイサービスもまだ、
はい、デイサービスもやってます。
よく聞くのがグループホームってすごく運営が大変で、ま、経営的にもあんまりちょっと利益上がらないっていうふうに聞くんですけど、はい、実際どうですか。
はい、実際には15人以上運営が、まあ、きちんと埋まっていないと、はい、まあ、3ホーム15人以上埋まってないとやはり利益が出づらいかなというのは感じています。
だから、ね、グループホームってこう入所施設と違って一つのユニットが少ないですもんね。
そうですね、はい、
そうするともう3箇所4箇所
そうですね、きちんと満床になっている状態でないと利益が出づらいと。で僕は利益をやはり出し続けて、従業員さんの雇用をきちんと守る、
はい、
それがによって障害者さんの生活が守れるっていうふうに思いがあったので、うん、数を増やして、きちんとした運営ができている状態を作るというところがあったのでたくさん増やしたというところになります。
だいたいどこの地域にあるんですか。
はい、三重県のファミリアは三重県の桑名市四日市市、
はい、
シンフォニーが一宮市、稲沢市、海士市で運営をしています。
そう、鳥健さん三重なんですよね。
そうですね、
住まいが
桑名の多度っていうところになります。
多度大社の、
多度大社の近くです。
いいですね。じゃあ、三重だけじゃなくこう愛知県にもということで。
そうですね、
はい、もともと福祉なんですか、鳥健さん。
そうです、もともと福祉の大学に通っていて、うん、でそこから老人ホームに、まあ、志して老人ホームの老人系に進んだという形ですね。うん、
はい、その福祉の大学を選ばれたっていうのは、はい、何かきっかけは。
そうですね、中学校の頃に私が部活をやってた時に怪我をして入院をちょっとしなくちゃいけなくなって、その時に入院先の看護師さんがすごく優しくて可愛かった、綺麗だった、
可愛かった
で、あ、人のためになんか役に立つお仕事って素敵だなって思った時に、まあ、いとこのヨシのこともあって、はい、まあ、自閉症のヨシがいたんですけども、はい、そういうこともあって福祉に行こうかなと思ったっていうのがきっかけです。
はい、だから福祉の仕事を経て高齢者施設に、はい、
そうですね、その時たまたま介護保険の制度ができるという時だったので、うん、まあ、これから介護だっていうのがこうね、なんかちやほや国に入ってきて、
はい、2000年ぐらいということですよね。
なので福祉に、
高齢者の方に、 で働いてみて仕事は楽しかったですか？
楽しかったですね、うん、やっぱりこう人の最後を見送りたいということで、うん、特別養護老人ホームで勤めていたんですけども、うん、仕事のやりがいはすごくありました、
うん、
はい、
でじゃあ、そこで楽しく働いていたんだけども転職することに。
転職はね本当になかなか社会に馴染めないところもありまして、卒業してから10年間で、5回転職をしております。
すごいですね5回、
はい、
じゃあその高齢者施設を辞めるきっかけっていうのは
現場がうまくこう回っていないことにこう嫌になって、うん、もっといい人を入れないといい現場にならないじゃないかということをこう上司の方にですね食いつくわけですよ。そうすると、まあ、そんなこと言ったっていい人はなかなか入ってこんもんさ、
うん、
目つぶってくれよみたいな話になってやっぱり本気で取り組まないと良くならないなっていうことを思っていたんですが、うん、何ともならないので、
うん、僕まだ入りたてで、
なので何ともならなくて、辞めてしまったと、
はあ、でも逆に言うとやる気があったってことですね。
まあそうですね、
はい、で次も福祉、
あ次はですね建築会社に、
建築会社
です。たまたまその福祉を辞めるタイミングで、知り合った時、知り合った建築会社の社長さんがいらっしゃって、はい、まあ、その方が僕に対して坂本龍馬はなと、
坂本龍馬ですか、はい、
明治維新だった時の人が、
はいはい、
その人の一人が思いを込めて活動して周りに同志が集まってそれを世の中を変えるための行動をしたんだと、だからやるって決めるっていうことが大事だぞって言われた時に、うん、すごいなとその社長に憧れてしまって、うんうん、で、建築やったことないけどやれるのって聞いたら、まあ、やるかやらないかだと、死ぬか生きるか死ぬか、
はい、
そこだ
やりますと、
うん、っていう話で、じゃあ僕やります、
はい、
っていう話で入社しました、
はい、でその社長の下で頑張り、
はい、
で辞めた、
ですね、これ、親父にが亡くなったんですね、
はい、
まあ、それをきっかけに辞めるんですけども、
はい、
実は社長のメガネ色メガネで入った会社ですので、上司の方がやっぱりこういいように思わないと、仕事がうまくできない部分と、でもやる気があって、
うん、
人より2倍働くような、
うん、
5時に起きて現場に行き、うん、夜まで働くみたいなことをやり続けるので、
うん、
やっぱりこう可愛くない部分と可愛い部分とでちょっといじめられるというか、僕にとって嫌だった、う
ん、社長は良かったけど、
良かったけど、うん、まあ、社長は入社以降あまり僕には声をかけないようにしてくれていたんですが、
逆にね、
はい、それもちょっと親父が亡くなったっていうタイミングで、
うん、
まあ、実家に帰ろうということを決めて帰ってくるんですが、うん、まあ、実は嫌だったと。
嫌だった、はい、でじゃあそこで実家で、実家を継いだとかそういうわけでも、
実家が稲部市、三重県の稲部市だったので、はい、稲部に帰ってきて、そこからまた高齢者の介護事業の
福祉、ね、
まあ、会社に勤めるという形でした、
はい、でまた辞めて、
そうですね、管理者をしていたんですけども、やっぱ管理者って大変で、
そうですね、
結婚を考えた時に、やっぱりこう休みがなく、まあ、人が休めば自分が現場ができちゃうので、
はい、
現場をしてきちゃった、
はい、
そうするともう360日ぐらい働いてしまうような関係の中で、環境の中でいたので、これは結婚とともに自分の好きなことはやりきったからもういいかなと思う。
奥様も福祉業界の方、
妻は普通の事務員さんでありましたんで、
はい、でもちょうどその時結婚を考え、
はい、
考
えた、はい、そうした時に奥さんの近くの会社に勤めようと思って辞めたと
それは福祉また違う
コンビニだとかのですね、
はい、
おにぎりとかお弁当のベンダーさん、はい、メーカーさんで営業マンをしました、
営業マンをし、はい、でもう一個あるってことですか。
その時に家を建てたんですね。
家建てたら、すごいですね、
家作りがすごくこう楽しくて、で建築会社
にまた
入社をすると、
入
社をしたんですけども、やっぱりこう、まあ、高校の同級生のとこで一緒にやろうって話をしたんですけども、やっぱりこう親父さんがやっぱり検事と働くのはダメだって言われたから、ごめんって言われてクビになっちゃった、1ヶ月。
そのクビになった時っていうのは次はあったんですか、あては。
全くありませんでした。
すごい、だ家も建てたし、
家も建てました。
で仕事なくなっちゃって、
1週間ぐらい家でこもって、もうなんかも辛くて辛くてしょうがなくって、 その時に兄貴にちょっと相談したんです、
ええ、
ごめん俺こんなことになっちゃったって、
ええ、
そうしたら、ええ、お前なって自分でやるような気持ちで働かないかんだろうと、ええ、ただの勤め人じゃなくて、ええ、自分でやってる気持ちでって言われたと思うんですけど、
ええ、
兄からの言葉は自分でやれに聞こえてしまったので、ええ、兄貴も、ね、たまたま経営をしていて、
ええ、
パソコン系の仕事をしてい
て、ええ、社長さんなんですね
社長で、ええ、なのであ兄貴を見てたから、ええ、僕も自分でやらなきゃいけないんだなとそういうふうにちょっと
素直に
思っちゃいました、
でもあの企業のノウハウとかないですよね
全くなく、
ええ
はいでまあ、地元のですね起業してる会社さんにどうやってやってるんですかなんて聞きながら、いろんな人に聞いて回ったら鈴鹿でこういうことやってる人がいるよと、行ってみたらって言われて、行ったらこんなん簡単だよって思いがあったらできるよって言われて、あそうなのでそこからもう
デイサービス
を始めようと思って4月にクビになって、いろいろこうその1ヶ月2ヶ月を走り回って、6月にやる場所を決めて会社を起業、まあ、登記をして、でそこから指定申請を出して8月1日に事業を開始しているような、はい、
でもまあ管理者をやってたから管理者は別に
そうですね、まあ、やる気はあったので、はい、
ですぐに人が集まったんですか
それがですね集まったんです運よくスタッフさんにも恵まれ利用者さんにも恵まれて、
すごいですね
やり方が上手だったんです
ねえでもじゃあもうデイサービスがうまくいき、
はい、
でそこからまたグループホームっていうのは何か
そうですねデイサービスを2つやっていて、ケアマネの事業所も始めて、まあ、うまくやってたんですけども、あのその時の働いてた従業員さん男性の方が、僕将来1000万給料欲しいんですっていう言葉があってですね、俺ももらってないのに、そんな無理だよと、っていうところから何かやらなくちゃいけないなっていうふうに思って、でたまたま知り合ってた方が障害者のグループホームを始めていらっしゃって、これからグループホームなんだよねって話を聞いてたので、彼がやってて僕にできないことはない
すご
いということで始めた、
ということです。でいきなり5箇所とかではなく最初は
そうですね最初は2箇所同時に始めました、
それ物件探して
物件をはじ探して、どうせやるのなら、やっぱりグループホームっていうのは人の生活を守るので、これは組織を作ってでみんなで運営をしていかないと、僕の親父が58で他界してますので、でおじさんが53で他界してるので、ずっと僕がやり続けるっていうのは不可能だと、だから組織を作るためにはやっぱりその事業所を増やさないと、人も雇えない売上利益がないと人を雇えないからということで、もうとりあえず増やすっていうことに突っ走りました。
すごいですね。で増やしでその後新法兄さんと出会ったってことですね。
そうですね。
でもうそんなあのなくちゃいけないということで、
はい、
頑張ってやろうと、
はい、
すごいですけどグループホームって結構夜間の人もいるし、
はい、
大変ですよね。
そうですね。あの働く場の顔は皆さん一生懸命お仕事されたりとかあるんですけども、帰ってくるとどうしてもわがままが出てしまったり、行きたくないとか、あの他の人と比べてみたりとかっていう場所というかそういう関係性になってしまうのかな。そういったところで夜人が急に出て行ってしまったりとか、次の日の朝仕事に行きたくないって言ってみたりとか、そこを眺めたりとかっていうことを僕も当時は現場も入りながらやっていました、
はい、そうなんです。あの知らない方がいらっしゃるかもしれませんけど、障害がある方たちの、ま、共同住宅みたいな ね、
そうですね、
シェアハウスで、はい、どっか働きに、ま、障害者福祉サービスを使ってどっか働きに行ってそこに戻ってきたり、ま、一般就労の人もいるかもしれないんですけど、で、ね、はい、でそれぞれのお部屋があって、でもご飯はこう一緒にこう作って職員さんが作ってくださるんですよね。
世話人さんという方がいらっしゃって、
はい、でまた朝になるとそれぞれのこうお仕事とか、行くっていうことですよね。
そうですね、
はいはい、そうかそうか。だから気を張って昼間違う事業所に行って帰ってきたら自分の家ですもんね。
そうですね。
わがままが出ちゃったりとか、
もちろん人間なんで僕も一緒ですよ。
もうそうですね、確かに。でその、世話人さん夜いる方たちっていうのは、あの夜皆さんは寝てるじゃないですか、利用者さん、はい、そうするとそこに働いてる方も寝たりはできるんですか？
あ、そうですね、仮眠は取ってもらえるので、うん、はい、夜中に仮眠を取ってもらってます、はい、
ただ何かあった時は、
そうですね、何かあった時は連絡が来ますので、私にもこの前来ました。
あ、本当ですか、はい、何かあったんですね。
何かありました。
そうか、だからあのそういうスタイルで働きたいわって方も中には、
そうです ね、
はい、ね、人確保も大変だっていうふうに聞きますけど、あとこうコロナ禍って大変じゃなかったですか？
大変でしたね。あの一つの施設でコロナが発生すると、うん、他の方にもやっぱり移るっていうことはありましたので、うん、こう慎重になりながら対応したというのは何回も経験があります、
うん、じゃあこのずっとやってきた中で、あ、もうダメだっていうピンチももちろんありましたよね。
ピンチというよりは、うん、まあ、不適切な支援をしてしまうっていう方が、まあ、職員さんもやっぱり、うん、社員教育ができてなかったことでピンチだっていうことはあったんですけども、うん、このピンチは逆にチャンスだと思えたし、自分がやるんじゃなくて組織で、うん、組織を作って、うん、組織で作り上げていかなきゃいけないなというふうに思えるタイミングがあったので、うん、まあ、僕にとってはすごく前向きに捉えたし、まあ、辛いこともありましたけどね、いっぱいありましたが、もう今は忘れています、う
ん、だから鳥健さんはあの、まあ、全体の社長さんだけどここにとどまってるよっていう感じではなく、はい、あの何かあればもちろん回るし、ね、はい、何かあればもちろん連絡はすぐに来るという、そうです
ね、最後は僕が責任を取るということでやりますので、
うん、へー、そうか、なんかグループホームだけよくね、他のあの例えば生活介護の事業所もやってます、 B 型もやってます、でグループホームもやってますっていう聞いたりもするんですけど、まあでサービス高齢者の施設はあるけどもグループホームオンリーですもんね、
オンリーですね、
障害者に関してはね、へ、じゃあ、まあ、途中まで、まあ、最初からでもやる気があったんだってお話を聞いてすごい思ったんですけど、うん、何かでも変わったんですよね、自分の、
そうですね、
はい、心持ちっていうのが、
そうですね、やっぱりこう2年ほど前に、従業員さんの不適切支援があった時に、これは、社員教育ができてない、僕はやり方が上手だったけど、うん、人としてのあり方がなってなかったんだっていう気づくタイミングがあってですね、やっぱりそこは真摯に受け止めて、人のせいにするんじゃなくて自分のせいにして動こうっていう思うタイミングがありまして、そこから僕の考え方がガラリと変わったっていうことですね。
そのタイミングって何があったんですか？
まああのそうですね、不適切な従業員さんが不適切な支援をしたんだけども、うん、やっぱり利用者さんの特性ももちろんありながら、うんうん、そこに対しての相手が思ってる考え方にそこに寄り添えなかったことが、まあ、きっかけだったなというふうに思っています。
でもそれを自分が気づけたっていうのは何か、なんか例えばこうそんなことないよって思っちゃいがちじゃないですか、それをこう、あ、自分がいけなかったっていうか、そのあり方をこう思い直したっていうのは何か、う
ん、あの、まあ、いろんな、まあ、トラブルがあった時に、うん、うちの妻からですね、やっぱりね、仕事ってこの仕事の、うん、この支援の仕事の大切な目的は何ですかと、あなたが間違ってる間違ってない関係ありませんと、うん、だからそこに対して目的は何ですかってことを嫁さんに問われたことがきっかけで、はっと僕気づいて、そっか、誰々が悪いじゃなくて、そうじゃなくてこの事業を続けていくことだし、全てこの人が悪いんじゃなくて僕の教育が足らなかったんだと思えたんですね。そこからもう考え方がガラリと変わって、
私も2日ぐらい前に聞いた目的と手段じゃないですけど、さっきウェルフェアでもね、話したんですけど、はい、本当そうですよ ね、
そうですね。
奥さんすごいですね、人間力が、
うん、本当にね、彼女は素晴らしいです。
はあ、副 祉の人じゃない
福祉の人じゃないからこそ見える視点なんだなって思いました。
あ、そうかもしれませんね、はい、うん、だから今奥様は会社経営は手伝って、あの
事務関係経理をやってもらってます。なるほど、僕が一つもらなので、
でもちゃんとした奥様がちゃんといいですね、監督してくださってて、
は
い、
そうですね、
そこからじゃあもう自分のなんかこう思いが変わって、
そうですね、あのこの事業に対しての思いはすごくありましたし、うん、僕自身もこの人の成長を見るっていう福祉の事業はすごく楽しいなと思っていて、うん、まあ、老人介護はどうしてもこう、ね、終末期を迎えていくっていうところなんですけど、うん、利用者さん、まあ、障害って言っても僕は個性だと思ってますし、うん、その人たちの置かれている立場とか環境がそうさせている部分もきっとあると思うし、うん、強みも生かしたら生きてくるだろうし、うん、弱みばっかり見てダメだよなんて言ったらやっぱり生きてこないので、うん、そこの強みが見える支援って僕自身もそうだし、うん、あのその人たちもそうなんだなと思えるところがあるので、うん、すごく楽しくてね、
はい、この、9カ所5カ所14カ所ですけど、ホームの職員さんたちは、はい、こうなんかつながる機会とかあるんですか？
あの各ホームごとでの会議っていうのは、やっているので、まあ、もちろん積極的に参加される方とダブルワークしてるからなかなか参加難しいという方もいらっしゃるんですけども、うん、やっぱりこうそこでの出来事を共有していくっていうのは必要だと思っているので、うん、そういうのはしています。
ケース会議じゃないですけど、
そうですね、ケース会議があったらそれを、ね、まあ現場の方に落とし込む、うん、決まったことを言わなかったらね、うん、ちゃんとした、まあ、決まったことへの支援ができないので、
うん、じゃあ、 あの経営してらっしゃるこのグループホームの鳥研さんのところの良さというか、はい、あのうちはこうだよっていう、あの自慢できるというか、
自慢はですね、あの僕ら人間なんで、僕だって夜遅く帰ることもあるし、うん、遊びたい時もありますと、うん、なので僕は門限は9時までにしてくださいっていう、うん、門限は9時までですと、でお部屋の鍵ももちろん持っててくださいと、うん、で遅くなる9時以降に帰ってくる時はちゃんと連絡だけしといてね、そこはもう他のグループホームよりは、はい、まあ、自由度が高いというか、はい、人間だから当たり前でしょっていう僕は考え方をしているので、うんうん、これやっちゃダメとか、これまでに帰ってきなさいっていうルールばっかりに縛る、もちろんルールは必要なんですけども、うん、ルールに縛りすぎない、うん、まあ、自由度と、うん、まあ、そこには自由には責任があるよっていうことでの、うん、まあ、あのことは伝えながら、はいはい、やってもらっておるので、
だから一応の門限はあるので、はい、それを遅れるときはまあ必ず連絡をくださいねっていうことですね、はい、です。だって障害があっても飲みにも行きたいし、
そうなんです、
ね、はい、カラオケ行って朝までじゃないですけど、ね、はい、ありますもんね、
ありますね、まあ、ただそうやって連絡がないとちょっとね、探さなきゃいけなかったり、うん、警察に被害じゃなくて、うん、あの行方不明の届け出出しに行ったりとかあるので、うん、まあ、大変は大変なんですけど、うん、やっぱり僕も人としてその人たちがどう生きていくのかっていうところには寄り添いたいなと思うので、う
ん、
はい、
そうですね、なんか今、まあ、私も娘がちっちゃい時に、うん、こう作業所を作らなくちゃいけない、働く場を作らなくちゃいけないって一生懸命活動してきて、で それが落ち着くと今度はじゃあ今度はグループホームだっていう、なんかもう行くとこないよぐらいの感じで、まあ、今ももちろんね、あの必死で探してる人とかも いますけども、うん、本当にたくさんできてきたじゃないですか。
そうですね、この4年5年は、うん、まあ、流行りの商売として増えてきましたね。
ね、でやっぱりあの法人格もいろいろですので、はい、本当にあのフランチャイズみたいに、全国にあるんですかみたいな、
はい、
で社長さんはいるけども全国もそれぞれに任せて、はい、特にそこが何やってるかよく分かんないとか、うん、ありますよね、ま
あ、やり方を教えて、うん、あとはお任せします、うん、取りに来ればいろんな情報ありますけれども、うん、っていうのはありますね。
ね、で、なんだけどもこう全国にあるからその名前を聞くと あ知ってる知ってるって言って、そんな知らないくせにあそこならいいんじゃないみたいな、うん、なりがちじゃないですか。
そうですね、はい、
どうですかね今のこの実態というか。
全部が全部悪いわけではないんですけども、うん、やっぱりこうオーナーさん、そのフランチャイズのオーナーさんですね、うん、加盟されてやってらっしゃる方の、まあ、知識経験が不足したりっていうのはやっぱりあり得るかなとは思います。うん、思いがあってね始められてるので、うん、悪いとは言わないんですけども、やっぱり僕も不適切支援があった時に、うん、あ、このまんまじゃみんな困る時あるよなって、うん、僕福祉の大学出てある程度の知識経験あるんだけども、うん、それでも起きちゃったので、うん、はい、そういったところはみんなでね成長し合える仲間っていうのは必要だろうなとは思いますね。
そうですね、はい、だからあの鳥健さんって経営実践研究会にもね、はい、入ってらっしゃって、まあ、本当に経営ですもんね。
そうですね。
だからこう福祉なんだけどもやっぱりこう経営なので、はい、いろんな方たちのお話を聞くっていうのはすごく学びですよね。
そうですね、やっぱりこう、うん、自分だけ今だけの、うん、まあ、社会になってるじゃないかと、うん、僕自身も10年間は今だけ、うん、自分だけ良ければいいっていう会社の運営をしてたように思います。うん、だからやっぱり、この今西暦2023年ですよね、うん、
はいはい、
それよりもっと前から人間っていうのはこう続いてきたわけであって、うん、これからも子どもたちが未来を作っていくって考えると、うん、今だけじゃなくてこれからの未来を作っていく子どもたちのためにとか、うん、やっぱり会社っていうのは、まあ、後期器、うん、高の器だと思ってるし、うん、グループホームっていうのは住まいなので、うん、作業所だったりスーパーのようにね、うん、あのなくなってでも他のどっかに行けばいいじゃないというのが思いがあるので、うん、まあ、電車のようなインフラ、はい、なくなっちゃ困るものなので、はい、それを僕がいなくなっても未来永劫を続ける組織、うん、そういった覚悟を持ってやっぱりやっていかなきゃいけないなっていう
かっこいい、
ね、なんかね思ってるので、
うん、なんかあのまだお若いのに、まあ、多分お父様やおじ様が50代で亡くなられた、うんからだと思うんですけど、はい、なんかすごくこうまだまだ未来は続くのにそういう意識があるっていうのがなんかねすごいですね。
僕ねそこは死生観だと思うんですけど、うん、僕55歳で死ぬとだろうと思って経営をしています。
それはお父様の年と
おじさんの
年の間
を取って、はい、そうすると僕あと3360日ぐらいしかないんです、うん、いやそれまでに僕の後継者、うん、経営ができる人を作らなければいけないし、うん、ってやっぱり思うので、うん、はい、
なんかうちの母親が、あのうちの母の母が38歳で亡くなったみたいで、お母さんは38で亡くなるからって小さい頃からずっと言ってて、うん、本当にもう風が吹いたら飛ぶような小さい声で話したんですけど、うん、もう今70代後半で38を過ぎたらがぜん元気になっちゃってもうお酒とかも飲むようになってなんか まだまだ行きたいわっていう感じで今行ってるので、うん、きっとその年齢を超えたら、はいはい、
ますます
ますますますますですね、はい、そして NPO も持ってらっしゃって、
はい、
NPO 法人ファミライズというね、はい、FA でミライズ、これ、まあ、代表理事されてるんですけど、ここで何かやっていきたいという思いがあって、はい、NPO を立ち上げられたんですか。そうなんです。
あのやっぱりグループホームの立ち上げで、フランチャイズが流行ってきた時に、本当に福祉の思いがある人に一緒にこう作り上げていきたいという思いで、その法人を立ち上げたんですけども、もうがぜんフランチャイズの方がどんどん進むわけで、うまくできないっていうのがあったんですけども、あの今作って2年半なんですが、うん、これからこの組織でやっていきたいものは、うん、まあ、全国にあるグループホームを運営している経営者さんとともに、僕らも、まあ、僕が、全てできる偉い人ではなくて、うん、みんなで成長しながらグループホームの運営を考えていきましょうと、
うん、
まあ、グループホームのまあ、2店舗3店舗だけでは経営が成り立たない面もありますから、まあそれを全国の福祉事業をやってらっしゃる B 型作業所だとか、まあ A 型だとか、まあいろんなこう事業をうまくやってらっしゃる方と組み合わせながらやっていけばグループホームが続けられるようなところになったらいいなと思うので、はい、
そういう 素敵ですね。だから自分だけ良ければではなく、はい、みんなとこう共有して障害のある方の生活が潤うようにと、うん、いうことですよね、はい、
そうですね。
はい、じゃあこの先の夢を教えていただけますか。
そうですね、僕は全国を飛び回って福祉事業をやってらっしゃる方とご縁をつながっていきたいし、はい、そういった方々とともに、うん、今ある福祉事業を盛り立てつつ、うんうん、福祉だけに頼らないような社会にもしなければいけない、
うん、
A 型作業所っていうのが当たり前にありますけども、うん、一般企業が障害者雇用をして、うん、そこに福祉の専門家が行ってるような形とか、うんうん、なんかね今の福祉事業としてだけじゃなくて、うん、活動ができしたいなというふうに思っています。
はい、本当にそうですね。なんか私たち側っていうか、まあ私も親ではあるんですけど、子供に障害があるっていうね、やってもらうとか、うん、恩恵受けますっていうのが当たり前じゃない、
はい、
ね、お互いにこう支え合って一緒に社会を作っていくっていう、そういうふう思いを持ち続けるってすごく大事ですよね。はい、そうなんです。そう、見せてもらった映像でしたっけ、きびだんごのように、
はい、
人に勇気と希望を与える人になりたいですよね。
僕はね、桃太郎とか、
はい、
そんな強い人じゃないし、うん、ね、桃太郎も一人でこの社会を変えたわけじゃない、うん、鬼を退治したわけじゃなくて、きちんと犬や猫とか、うん、猿を共感をしてもらって一緒に成し遂げた、うん、で僕は多分そういう思いはあるけれども、多分そこまで戦う力はないので、うん、きびだんごを量産してですね、
はい、
全国の人たちに頑張ろうぜって言いながら、うん、よくしていこうよみたいな、そんな活動をしたいので、僕はきびだんご製造機になりつつ全国を飛び回りたいなと思ってます。
犬やキジや猿や素晴らしい味方もいっぱいってことですね。
つけてですね、
はい、
みんなで桃太郎になろうじゃないかと、はい、思ってます。
ぜひね、今後ともよろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは株式会社ファミリア、株式会社シンフォニー代表取締役の鳥健さん、服部健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。